話し方の話。おはようございます。話し方講師の高山ゆかりです。4月27日土曜日です。4月最後の土曜日ですね。いや本当に毎月毎月時間が経つのは早いです。今月もまだこの言葉を言うのは早いかもしれないんですが、1ヶ月お疲れ様でした。まだ早いですね。で、今日はですね、土曜日ということもあって息抜き会です。最近の自分のことについて話していきます。今学んでいることと、あと以前番組でこれやっていますと言ったもののやめたことがありますので、それについて話していきます。何か話し方についての学びがある配信ではないんですけれども、土日なのでのんびりお付き合いいただけると嬉しいです。まず今学んでいることなんですが、日本語について、日本語の教え方を学んでいます。これは外国の方に向けて日本語を教えるための学び、つまり外国語としての日本語をどう教えるかについて学んでいくものです。で、どうしてその講座に通い始めたかというと、まず一つ目はポッドキャストでの配信がきっかけです。この番組はまず2019年にポッドキャストでスタートしたんですが、その頃からずっと外国の方がよく聞いてくださっていたんです。例えば日本語のリスニングにこの番組を活用してくださっているですとか、あとは実際に日本でお仕事をされている方が日本語でのコミュニケーション、話し方をもっと磨いていきたいという思いから聞いてくださっているようでした。そしてそういった方たちが私の話し方講座に来てくださったり、またはリクエストをいただいて外国の方に向けた話し方の講座を開いたこともありました。そこに参加している方に話し方のお悩みだったり課題だったりをお聞きしてみると、まずもっとこう話し方に自信を持ちたいですとか、感じよく話したいといったお悩みもあれば、もっと綺麗に発音したい、または正しく日本語を話したいですとか、あとはこの言葉の正しさ、発音の美しさというよりは日本人とのコミュニケーションの取り方で課題を感じている方もいらっしゃるようでした。そこでこれからもこの番組で話し方について情報発信をして、そして話し方講座を開き続ける中で、もっともっとそういった外国語として日本語を習得している方たちにも何か役に立てることをしていきたいなと、サポートできるような情報をお届けしていきたい。で、そのためには私がもっと日本語の知識を、また日本語の技術を基礎的なところから改めて学ぶ必要があるなと思ったんです。これがこの日本語教師になるための講座に通っている一つ目の理由です。そして二つ目、今の一つ目の理由とつながってくるんですけれども、話し方講師としてもっともっと言葉への専門性を高めたいと思ったからです。私は日本語を母国語として話していますので、言葉の発音だったり、あとは文法だったり助詞だったりというのは最初どこかで習ったわけではなく、自然と身についていきました。皆さんもきっとそうですよね。で、もちろんアナウンサーになってから言葉のアクセントだったり日本語についてさらにこう学んで、そして訓練して実践していくっていうことはありましたが、もう基礎の基礎となる部分、どうやって喋れるようになったかっていうと、それは日本語を理論として学んだのではなくて、親の会話を聞いたりとか周りの人たちが話している様子を見て、で自然と言葉を覚えて、自然と文章というものを覚えていきました。だから感覚で身につけていったって言ってもいいと思うんです。でもこれからも話し方講師として話すこと、伝えることに関して情報発信をして、また知識や技術を伝えていく上では、今自分が話しているこの言葉について、もっともっと深く、そして自分がなんとなく身につけてきた、そのなんとなくの理由だったり、基礎の部分を改めて学んだ方がいいと思ったんです。これは何年か前から思っていたことだったんですね。 で、最初は自分でテキストを買って、独学でやってみようかなって思ったんですけれども、でもやっぱりしっかりと学びたいと思っているので、プロの方に、今まさに日本語教師になるための指導されている先生に教わりたいって思いました。あと、少し自分でテキストを見て学んだ時に、実は今まで自然とお伝えしてきた日本語の話し方の学びと共通する部分があったんです。わあ、これは面白いと思って、なので新しい知識をもちろん今まで知らなかったことをすでにたくさん学んでいるんですが、新しい知識を身につけると同時に、自分の足元をよりしっかり固めると言いますか、自分自身の基盤を強化して、で、もっともっと今までやってきたことに対する根拠だったり理解だったりを深めていく。で、そうすることで話し方講座でお伝えできることとか、もっともっといろんな受講生の方の悩みだったり課題だったりの解決のヒントを伝えたいと思っています。この番組、話し方の話も今後内容が大きく変わることはないです。ただ、例えば時々日本語に関する知識をお話ししたり、この話し方とかコミュニケーション伝え方という視点から、日本語ってこうなっていますよねとか、こうするともっと聞きやすいですよねみたいなお話はするかもしれません。そして、これもまた先ほどもお話ししたことですが、そもそもこのことを学びたいと思ったきっかけは、ポッドキャストをスタートした時から外国の方がたくさんこの番組を聞いてくださっていたことなので、もっともっと日本語で楽しくコミュニケーションを取っていきたいですとか、日本でお仕事をしていて、もっと自信を持ってスピーチやプレゼンテーションを日本語でもしていきたいと思っている方のお役にも立ちたいので、どんな風にそういった方たちのサポートができるか、どういった情報をお届けするといいのかについては、学びながら、そしてこの配信を続けながら考えていきます。で、ここからは、やめたことについてです。話がガラッと変わります。去年の番組でも何度か話をしたんですが、2023年、自分のテーマの一つが生活習慣を見直すことで、その一つとして、早寝早起き、夜10時台に寝て5時台に起きるという生活をしていましたが、もうやめました。どうしてかというと、まずですね、夜に終わるような仕事が、ちょこちょこ去年の秋頃から増えてきたっていうこと。そして今年に入ってから、最近のことなんですけれども、この日本語教師の養成講座に通い始めて、で、これもまた夜に授業が行われるんです。なので、もうどんどんどんどん、この夜10時台に寝るどころか、むしろまだその時間に活動しているよっていう日が増えてきたんで、もうこれは早寝早起きに、執着するのはやめて、12時台とか、1時台に寝ようと、トータルの睡眠時間が保たれていればいいなと思いました。なので、早寝早起き、もうやめております。と言っても、朝5時台の澄んだ空気、爽やかな空気、大好きなんですけどね。朝5時台って、まだ街が眠っているような静かな時間で、で、朝起きてカーテンを開けると、季節によって空の色が全く違いますよね。冬はもう真夜中と言ってもいいくらい真っ暗で、でもだんだん暖かくなってきて、そして暑くなってくると、朝5時台ってもう爽やかな明るい空が広がって、で、その中間の季節というのは薄暗かったりして、で、そこからだんだん明るくなっていく様子も見ることができて、なんだか贅沢な時間だなと思って、あの空の色、そして澄んだ空気、大好きなんですけれど、今は学ぶこと、そして働くことにより集中したいので、遅寝というわけではないんですけれども、早寝早起きやめております。という、今日は今学んでいることと、以前やっていたけれども、もうやめていることについての話でした。では、今日も最後まで聞いてくださってありがとうございます。お相手は高山ゆかりでした。また明日。